それでは本日の聖書箇所をお開きください。新約聖書ヨハネの福音書18章28節から32節です。ヨハネの福音書18章28節から32節までお読みいたします。さて彼らはイエスをカヤパのもとから総督官邸に連れて行った。明け方のことであった。彼らは過ぎ越しの食事が食べられるようにするため汚れを避けようとして官邸の中には入らなかった。それでピラトは外に出て彼らのところに来て言った。この人に対して何を告発するのか。彼らは答えた。この人が悪いことをしていなければあなたに引き渡したりはしません。そこでピラトは言った。お前たちがこの人を引き取り自分たちの律法に従って裁くがよい。ユダヤ人たちは言った。私たちは誰も死刑にすることが許されていません。これはイエスがどのような死に方をするかを示して言われた言葉が成就するためである。それではイエスの言葉が成就するためと題して広川和幸牧師に説教をお願いします。
皆様おはようございます。まだまだ残暑厳しい毎日ですので皆様の健康と歩みが守られ祝福されますようにお祈りをいたします。一言お祈りをいたしましょう。御在天の父なる神様、8月最後の日曜日を迎えておりますが暑さは相変わらず厳しさが残っております。兄弟姉妹たち一週間の歩みが守られ支えられたことを覚えて心から感謝いたします。今日また新しい週の初めの日に共に集いあなたを礼拝しようとしています。どうぞこの礼拝を通して私たちの体心霊において健やかにしていただき、また新たな思いを持って今日からの新しい週を踏み出していくことができキリストを証しすることができるように一人一人を助けてください。また聖書の御言葉から教えられたいと願っています。神様が一人一人に必要なメッセージをお語りくださるようにお願いいたします。私たちの救い主主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日は先ほどお読みいただきましたヨハネの福音書18章の28節から32節、先ほどご一緒に唱和しました使徒信条にも登場しておりきますポンティオピラトが登場してまいります。時はこの金曜日の明け方です。ユダヤ人指導者たちはイエス様をこの尋問したアンナスから大祭司カヤパのところへ送りました。そして次にこのローマ総督ピラトの官邸に連れて行きました。これが一晩のうちに行われていたわけです。しかしながらこのイエス様を連れてきたユダヤ人の人たちはですねピラトのところに連れてきましたけども官邸の中自体には入りませんでした。これは当時のユダヤ人というのは異邦人の家に足を踏み入れるならばこの体を汚すことになるというふうに考えていました。この日はですねとりわけこの過ぎ越しの祭りの日であって、汚れて特別なこの過ぎ越しの食事に 預かることができなくなることを心配して、この官邸の中にはもう絶対に入ることはいたしませんでした。もちろんですね、このようなこのユダヤ教と言いましょうかね、当時のそのユダヤ人たちの規定というのは後から作られたもので、旧約聖書自体にその規定があるわけではありません。かつてモーセがこのイスラエルの指導者として立っていた時にですね、イスラエルの人々に神様からの律法を与えて、そして異民族との接触を制限したのは事実です。しかしそれは道徳的に大敗しきっていた当時のカナンの人々、異教徒の人たちの風習から、清い神の民であるべきイスラエルの人々を守るためでありました。この私たち人間がですね、この罪を犯すように誘惑するものから遠ざかるということはもちろん大切なことです。けれどもそれだけで神様の前に清い歩みができるわけではありません。それを取り違えたのがパリサイ派の人々でした。彼らは神様のこの律法というものを厳格に守れば清い歩み、神様に受け入れていただける歩みができるというふうに考えて、実際にそのように生きていました。マルコの福音書7章においてですね、イエス様はこのように語られています。外から入って人を汚すことのできるものは何もありません。人の中から出てくるものが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、傲慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのですと教えておられます。この時総督ピラト、彼はユダヤ人の指導者たちがイエス様に対する激しい妬みからイエス様を引き渡そうとしていることに気づいていたとマタイの福音書27章にも記されています。このヨハネの福音書には記されておりませんけれども、マタイ、そしてマルコも同じようにその点を指摘しています。彼らのイエス様に対する妬みというのは、異邦人でありもちろんユダヤ教徒でもないピラトにさえ分かってしまうほど激しいものであったようです。過ぎ越しの食事の前に汚れてはいけませんと総督官邸に入らなかった、そこまで外面的なことには非常に気を使っていたユダヤ人指導者たちですけれども、彼らの心というのはイエス様に対する妬みでいっぱいであり、残念なことに神様の前には汚れていたということになってしまいます。ピラトでさえ気づいていたように、イエス様を殺して排除しようとする人々の一番の問題は妬みということでした。彼らは イエス様が人々に神様のことを権威あるもののように教えられていた。また長らく病気でどうすることもできない、医者にかかろうにもお金がない、あるいは悪霊に大変苦しんでいた人たちを助けていた、まあ、そういうことなどのですね、目覚ましい働きをしてイエス様は人々の信頼を得て、そして人々の心を掴んでいる。そのことを羨み、そして妬み、これが高じて憎しみにつながり殺意につながっていきました。それがこのユダヤ人の人たちのこの時の心の姿でした。まあ、実際にですね、多くの人々はイエス様の教え、働きは本当に素晴らしい、そのことをよく知っており、そしていつもですね、イエス様の周りはいろんな人たちが集まってきていました。まあ、これらのですね、このイエス様を取り巻く状況っていうのを分かっているピラトはですね、ユダヤ人指導者たちにこの人に対して一体何を告発するのかと問いかけました。つまり、良いことをしてるね、この人を一体ね、なんで告発するの、あなたたち、おかしいじゃないですか、理不尽じゃないですか、という思いがあってこの言葉が出ているわけです。すると彼らはですね、いや、この人が悪いことをしていなければあなたに引き渡したりはしませんと答えます。そこでピラトはですね、お前たちがこの人を引き取り自分たちの律法に従って裁くがよいと突き放します。もう関わりたくないということです。これに対してユダヤ人指導者たちは、この私たちは誰も死刑にすることが許されていませんと食い下がります。もう皆さんもですね、まあ、新約聖書をよくお読みになっていらっしゃるのでお分かりだと思いますけれども、この新約聖書を読んでいきますとですね、ユダヤ人たちが罪を犯した人たちを石打ちの刑にして処刑している出来事がいくつか記されておりますし、殺そうとしたという出来事もこのヨハネの福音書の8章に、この姦淫を犯した女性を石打ちの刑にしようという場面が登場しています。ですからユダヤ人が罪を犯した人を死刑にするということが全く許されていないわけではないんです。けれども彼らはですね、自分たちはですね、死刑にすることが許されていないので、イエスを死刑にするために総督のところへ連れてきたと言い張ったわけです。なぜ彼らはイエス様を石打ちによる死刑ではなくて、ローマ帝国の処刑方法である十字架での処刑を望んだのでしょうか。この福音書を書いたヨハネはその理由を32節に記しています。これはイエスがどのような死に方をするかを示して言われた言葉が成就するためであったと述べています。イエス様はこのルカの福音書18章32、33節で、人の子は 異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ、人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は三日目によみがえりますと、自分自身がユダヤ人ではなく異邦人から苦難を受けて殺されていくということを予告されていました。自分はユダヤ人たちによって異邦人に引き渡されて、そして異邦人の手によって殺されていくとイエス様が語られていた通りに、この出来事は神様のご計画によって起こされたこととしか考えられません。さてイエス様を捕らえ十字架刑へと訴えたユダヤ人指導者たちの一番の問題は、外側の行いではなく内側で抱えている妬みということでした。人を妬むということは私たちの内側の問題です。私たちは事の大小はあっても、そのような思いや感情を誰でも持つことがあるでしょう。ある方はですね、職場でこの自分を追い越して昇進した後輩を羨ましくて妬み、憎らしさを感じて後輩の昇進を祝福する気持ちになれなかったと言われたことがありました。またこの朝早くですね、総点祈祷会をしようということでですね、教会に行き祈りの時を持っておられた牧師は私にこういうふうに言われたんです。いや、私はですね、先生、毎朝ね教会に来て祈っていますよ。それはね、理由があるんです。他の牧師に絶対に負けたくないということだったんですね。そして、まあ、苦笑いをされながらですね、いや実はですね、そういうところはですね、私がちょっと清められないといけないところですというふうに言っておられました。この方はですね、温かい人柄で、快活なその方がこの自分の内面のですね、否定的な思いを語られた、まあ、そのことに大変、この驚いたことを覚えています。また私の場合はですね、この特に若い頃、牧師となりですね、さまざまな活躍をするですね、同級生の牧師たち、宣教師たち、まあ、彼らのことをですね、耳にしますとですね、素直にそのことを喜べない自分がいました。まあ、そしてですね、神様はですね、不公平な方じゃないか。まあ、そんなふうにですね、不満に思うこともありました。しかし、これらの私たちの内側に抱く思いっていうのは、神様が望んでおられる思いではなく、反対に神様を悲しませる悪い思いであり、罪です。イエス様は、妬みによって十字架刑に追いやろうとするユダヤ人に対して、何の反論もされませんでした。それは、ピラトが驚くほどでした。それはイエス様が十字架で自ら死ぬことによって全ての人の罪をあがなう決心をしておられたからでした。イエス様を信じている私たちのうちには聖霊なる神様が住んでおられます。そしてこの私たちのうちにおられる聖霊なる神様は、私たちの内側にある 悪い考えを明らかにし、悔い改めに導かれ、人を愛し大切にする、寛容に接する心に変えてくださいます。私たちはそのように信じて、与えられている人との関係の中で、あるいはまた使わされている職場や地域社会の中で歩みを進めてまいりましょう。私たちを愛しておられる神様が、私たちを愛の心を持つ者に必ず作り変えてくださいます。今週の皆様の歩みが豊かに守られ、祝福されますようにお祈りをいたします。お祈りいたします。御在天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。私たちを深く愛しておられる神様は、私たちの内側にどんな思いを抱いているかをよく知っておられます。そしてその中には、神様を悲しませてしまうような思いも抱いてしまうものですけれども、そのことをよくご存知のイエス様は、私たちを悔い改めに導き、うちに住まわれる聖霊によって私たちの心を新しく作り変え、愛するものへと作り変えてくださることを信じて感謝いたします。どうぞ私たちの歩みを守り導いてくださって、キリストの愛を証しすることができるものへと導いてください。今週の兄弟姉妹の歩みを守り支えてください。また病を得ている方々を顧みて癒し健やかにしてください。試練の中で戦っておられる方々を慰め励まし支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。